西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン営業スペシャリストの由美さんです。由美さん、今週よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はゲストとして株式会社ライフバンク代表取締役高橋美和様をお迎えしてお話を伺います。本日のテーマは、未来に希望をつなぐ卵子バンクについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。アイジェノミクスジャパン営業スペシャリストの由美さんと一緒にお届けしていきます。
はい、
由美さん、こんにちは。
こんにちは
スタジオいらっしゃるの久々。
そうなんです、本当に久しぶりで、はい、はい、いつもはクリニックの方に先生方のところにお邪魔してましたので、はい、本当数ヶ月ぶりにスタジオ戻ってまいりまして、はい、楽しみにしてます。
はい、スタジオの中もディスタンスで、はい、このクリアパネルがあって、
そうですね、はい
はい、私はマスクを しながら収録を、はい、しておりますけれども、さて最近アイジェノミクスさんの方で、はい、結構いろんなね、分かりやすい YouTube の動画がいろいろ上がってますよね。
はい、そうなんです、いろいろですね、患者様に検査のことをもっとご理解いただくためにですね、いくつかピックアップして作っております。はい、最初のきっかけとして、不妊治療のための検査どんなのがあるのかなということで遺伝子検査のご紹介だったり、あるいはですね、その中の子宮内膜の着床の検査、エラー検査ですけれども、それについてのご説明だったり、あとはですね、着床の前の肺の染色体の異数性検査、はい、いわゆる PGTA 検査ですけれども、はい、こちらについてもですね、個別に6から8分程度の動画でまとめてありますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、
可愛いキャラクターエラ、エマ、アリスちゃんが登場する、
はい、
はい、こちらはねすごくこう可愛い。
そうなんです、この、はい、3姉妹でですね、こう楽しく明るく、そんな雰囲気でまとめた動画になってますので、はい、はい、見ていただければと思います。
ね、そうですね、はい、はい、では、早速なんですが、今日はゲストの方、お越しいただいております。株式会社ライフバンク代表取締役高橋美和様でございます。高橋さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずは高橋様、ライフバンク、はい、会社のご説明をですね、ぜひ皆様にお願いします。
はい、ありがとうございます。ライフバンク株式会社の代表を務めます高橋と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
弊社は、凍結未受精卵子の保管業を専門に行っております。はい、高齢出産が進む現代社会において、将来妊娠を希望する悩める女性たちに対し、新しい出産の形を提供したいと考え、卵子バンクの設立をいたしました。はい、私は以前医療機関にいて生殖医療に関わる検査の実施に携わっておりまして、はい、その時のご縁で今回、アイデノミクスジャパン社の由美さんより企画運営される妊活ラジオにお声掛けいただきました。
はい、
はい、普段こういったラジオとかこういうスタジオとかってお越しになられたことは？
いえ、もう全くの初めてで、はい、緊張しております、はい、
で今日は先ほどね由美さんがお伝えいただきましたけれども、FM 西東京でこれ収録しておりまして、でもライフバンクさんは会社が中央区京橋、
はい、はい、京橋にございます。
どんな町ですか？
オフィス街なんですが、ちょっと一歩裏に入りますと、古い建物とかも残っておりまして、なんか骨董屋さんとかもあって、ちょっと、
いいですね。
はい、そうですね、ギャラリーとかもあって、ちょっと 昔、現代と、昔をちょっとミックスしたようなそんな街になってます、
はいはい、今日はその会社から泉支店はい、お越しいただきましてありがとうございます、はい、ではですね、まずこのライフバンク株式会社なんですが、はい、卵子のバンク、
はい、
立ち上げるきっかけってどんなことだったんですか？
私自身が生殖医療に関わる検査を提供していく中で、早い方では20代から、何かしら不妊治療を受けていたり、また30代以降になると何回も不妊治療の末にお子さんを授かったという、現実を目の当たりにしてまいりました、はい。実際の2019年に厚生省が発表した出生数は86万5234人で、前年の、918万8400人より53166人、減少しております。はい、で出生率、人口1000に対して 7.0 で、前年の 7.4 よりも低下しております。はいはい、そして女性の平均初婚年齢、こちらが 29.6 歳で、前年の 29.4 歳よりも上昇していまして、また第一子出生時母、お母さんのご年齢ですね、こちらの平均年齢が、ここ近年 30.7 歳と、これからの数字からも分かるように出生率の低下と晩婚化が、進んでおります。でさらに、不妊治療を行うカップルは6組に1人と言われておりまして、そうした我が国の出生率の低迷に何か働きかけをしたいという思いと、いざ妊活をしようと思った時に生殖機能的に手遅れになって出産を諦めざるを得ない、女性のために、早い段階でご自身の卵子をセルフバンクして、将来妊娠する可能性を高めるお手伝いができればと思い、卵子バンクを立ち上げることにいたしました。
そうですよね。ただそもそも、どうして、若い年齢、早い段階で卵子を取っておくということが役に立つんですか？
はい、私もこの業界に入るまで知らなかったんですが、卵子の元となる卵巣細胞っていうのは、生まれる前のお母さんのお腹の中にいる時に作られ、出生時に約200万個原子卵胞というものに誕生します。その後増えることはなく、もうその最初にできたものを年々加齢とともに減少していくっていうことで。
そうなんですね。
はい、ですので、35歳時点で約2万から3万個まで減少し、閉経を迎える頃には1000個程度になってしまうと言われております。で、実際生理があれば妊娠できると思ってらっしゃる方も多いのではないかと思うんですが、生理があっても生殖機能は年々老化していきますので、そのため卵子の数は減って、また加齢とともに染色体異常の発生率が上がっていきますので、やはり若いうちの卵子の方がやはり妊娠率が高いですね。はい、で加齢によって卵巣そのものの 低下して妊娠するのが難しくなりますので、はい、皆さん、そういうお話を聞くと、早く結婚して妊娠することが望ましいと誰ともが考えると思うんですが、
そう、でもなんかそこが、それとこれがやっぱり別という、
そうですよね、
女心はすごくありますよね。
どうしても女性がもう社会進出している、現代社会において、現状なかなか、早期に結婚して妊娠するっていうのは難しいことだと思います。はい、で実際最も妊娠しやすい20代の卵子を凍結保存しておくことができれば、将来仮にですね、30代後半で妊娠を希望する場合の妊娠率は、その実際30代後半で、採取する卵子よりも、ぐっと上がる可能性があると言われておりますので。
なるほど、
はい、でも今お伺いしてまさにちょっと私がわーって盛り上がるなんですけどそもそもやっぱりその出産前の恋愛をして結婚をするところまで、そこから本当に、結婚するどうなるかまだわからない段階って、いろいろ人生であるじゃないですか。つまり未婚の時、既婚の時、既婚だったらね、もちろんすぐ、じゃあまずは卵子バンクかなって思うんですけれど、未婚の方でもお申し込みすることは可能なんですか？
可能です。現状既婚の方は、やはりもうパートナーがいらっしゃるので、受精卵として凍結保存される方が、主流だと思います。なので実際この未受精卵子の凍結保管は、独身の方でももちろん既婚で、しばらくお子さんは、まだまだだから卵子だけとりあえず保管しておきたいという方でも可能ですし、
でもそういう未婚の方でもやっぱりご自身の卵子を大切にしようということで、皆さんこうお申し込みになられる方が多いってことですね。
そうですね。お問い合わせの中ではやはり今の現状お仕事で、うん、お忙しい、うん、またパートナーがまだいないので、うん、まあ、当面ちょっと結婚する予定もないけれど、やはり実際卵子の老化っていうのはまあいろいろな文献とかを読んで、気になっていて、それで、実際どのぐらい凍結したらいいんですかとか、うん、まあ、料金的にはどのぐらいかかるんでしょうかというようなお問い合わせは20代後半の方からいただいております。
あ、そうなんですね。
はい、今日のゲストは株式会社ライフバンク代表取締役高橋美和様でございます。高橋さん、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、後半なんですが、由美さん、はい、はい、まず早速ご質問を、
はい、そうなんです、はい、卵子凍結っていうのは、うん、まあ、言葉は もちろん、まあ、聞いて知ってはいるんですけれども、まあ、実際にどんな方法とか、まあ、なんかルールとかがあれば教えていただきたいんですけれども。
はい、卵子凍結保管とは、まあ、採卵によって採取した卵をですね、はい、ビトリフィケーション法といって、うん、ガラス化急速凍結法という、方法により、まあ、急速に凍結し、うん、マイナス196度の液体窒素に満たされた保管庫で凍結することを言います、はい、で今まで卵子の凍結保管というと癌等の治療によって卵巣機能が失われることを予測し、治療前に採卵して凍結保管する目的、はい、また不妊治療を行っている方が、まあ、仮に受精卵が3個できたので1個は もちろん使用して戻し、はい、まあ、残りを次の妊娠までに凍結保管しておくというのが、主流でございました、はい、まあ、しかし近年凍結技術が進歩したこともありまして、まあ、2013年11月に日本生殖医学会が、まあ、社会的適用による未受精卵子あるいは卵巣組織の凍結保存というちょっと長いんですけど、ガイドラインを発表しまして、健康な女性が、加齢等の要因によって、まあ、生鮮機能、まあ、これ生殖機能のことを言うんですけれども、うん、の低下をきたす可能性を懸念する場合には未受精卵子あるいは卵巣組織を、凍結保存することができるとしました、うん、でまた凍結保存の対象者は成人した女性で、未受精卵子等の採取時の年齢は40歳以上は推奨できない、凍結保存した未受精卵子等の使用時の年齢は45歳以上は推奨できないともしております。これは高齢出産におけるリスクを懸念する理由からです。
あ、そうなんですね、
はい、そしてその凍結卵子の保管までの、プロセスってどんな流れになるんですか。
そうですね、まず弊社は、保管業を、主としておりますので、実際の採卵はクリニック医療機関さんで行っていただきます、はい、ですので、まあ、当社にお申し込みいただきますと提携するクリニック様をご紹介して、でクリニック様の方で、医療機関の方で採卵および凍結をしていただく、
はい、
で、それが、凍結が終わった段階で、弊社は、そちらをお預かりにしまして、うん、で実際使用するまでお預かりし、誘拐、使用する際に、医療機関さんにまた、輸送するというようなのが、うん、まあ、大まかな流れでございます、うん。
実際に、はい、すいません、費用のお話なんですけれども、はい、皆さん気になると思うんですが、まあ、採卵とか保管とかに、はい、まあ、どのくらいかかるんでしょうか。
まあ、医療機関さんに、あと個人差、まあ、こちらのご年齢とかで、まあ、卵巣機能の状態とかで使うお薬とかで、まあ、若干個人差が出てくるんですけれども、はい、だいたい一般的な医療機関さんで仮にまあ、大体、10個ぐらい、卵を採卵した場合、はい、約、まあ、30万から50万ぐらいの間、これちょっと幅が出てしまうんですけれども、うん、こちら側の採卵予備凍結でかかります、はいはい、で実際ここは医療機関さんに直接お支払いいただく金額で、うん、弊社としては保管料として、まあ、別途頂戴する形になっているんですが、はい、まあ、初期費用等が、まあ、いろいろ登録費とかコーディネート費、うん、また卵子を1回お預かりする管理費とか、あとはまあ輸送料とかをトータルしまして約16万ぐらい、うん、それプラス、卵の数ですね。卵はだいたい1個あたり1万円ぐらいの加算になっておりますので、はい、10個なので10万円、うんうん、ですので、まあ、トータルしてもし10個1年間保管するとなりますと、はい、最初の採卵費用を、まあ、約35万と仮に推定しますと約60万 ぐらい、はい、かかります。で、次年度以降は、まあ、卵子の保管の更新料として、10個分の卵の10個分のコーヒーを10万円が、まあ、年々、かかってくるというようなイメージでございます。
はい、はい、
まだまだ分からないことが、はい、たくさんあるんですが、ウェブでの相談もお受け付けされていらっしゃるんですね。
はい、弊社のホームページより、まあ、メール相談かウェブ相談かどちらか選んでいただくようになってまして、ウェブ相談の場合にはご希望のお日にちとお時間を伺ってズームでの対応をさせていただいております。はい、で皆さんそこでこちらも資料とかを提示できますので、はい、ズームでかなりお問い合わせいただいております。はい、
いいですね。だからその、まあ、もちろんね、お電話でお声だけっていうのももちろんいいと思うんですが、やっぱズームだとお互いこう顔を見合わせながら、
はい、そうですね、希望されない方はもちろんビデオを消していただいても結構
です、ね、
はいはい、
でもあれですよね、こちらから その資料提示だったりとかご覧いただきながら説明できるっていうのは、
は
い、うね、
まあ、本来はこのコロナの状況でなければ、うん、実際にお目にかかってお話しすることも必要だと思うんですが、まあ、こういったディスタンスを必要とされる、時代になってしまったので、はい、ウェブで遠隔で、はい、お話をさせていただいております。
メリットはこうね、京橋の方にとかどちらかでじゃなくて、はい、日本のどのエリアからでもご相談を、ね、
はい、うん、ですので、現状では本当に北から西から、はい、お問い合わせをいただいております。はい、
はい、ぜひホームページをチェックしていただければよろしいでしょうか。
はい、そうですね、はい、弊社のホームページより入れるようになってますので、
はい、
ですので凍結卵子ってどういうことなんだろうという、本当に気軽な内容でもお問い合わせいただければと思います。
はい、はい、ありがとうございます。はい、ではですね、株式会社ライフバンク代表取締役高橋美和さんを、ゲストにお迎えしておりますが、来週も引き続きですねお話を伺っていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
さてエンディングでございますけれども、はいはい、こういろいろお伺いしていくと、昔だったらなんか映画の中のことみたいなことが、はい、もう当たり前に日常の中に実は溢れていて、はい、そこにあまり気づいてなかった。
そうなんですよね。私も言葉だけは確かに知っていましたけれども、こういうふうにもう皆さんが利用できるんだっていうことをちょっと今日本当に驚きを持って聞いておりました。はいはい、
そして同じこう女性としてですね、結婚しているとか結婚していないとか、うん、そういうことではなくてご自身の体と見極めて考えて感じ取ってお申し込みされてるっていうような、はい、方々もいらっしゃるっていうのを知って、ね、私もちょっとそう、自分の体と向き合ってないなっていう気がちょっとしっかりこうね、
なんかこう、うん、今までの概念にとらわれないっていうところが本当に、これから自分の未来のためにも投資じゃないですけど、そういった考え方でどんどんこういったこと広まっていけばいいのかなって思いました。
そうですね。はい、
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。